5。まあ、あなたはどうかなすっていらっしゃるのじゃない？と、ミルキ夫人は博士の膝の上で驚きの声を上げた。博士は別に何にも答えず、相変わらずじっと前方を見つめていた。だって、あなたのお体は死人のように冷たいんですもの。私の体はまるで氷の上に乗っているように冷えてきましたわ。おお、気味が悪い。あなたは本当に生きていらっしゃるのでしょうね。ふふふふ。と博士が笑った。生きているようでもあり、また死んでいるようでもありますよ。え？もう一度おっしゃって。と夫人が博士の胸にすがりついたその時だった。入り口のドアが荒々しく開いて、サロンへドタドタと飛び込んできた者があった。一人はミルキ閣下。一人は針金家の女大臣アサリ女子だった。ミルキ夫人はそれと見るより早く博士の膝から跳ね降りた。ミルキ閣下はひげの中から大きな両目をむき出し、鉄眼のような拳を振り上げながら、どうも結構な場面を拝見するものだ。法令では大統領夫人と庶民の恋愛的交渉を禁止してあるので、こんな場面なんか永遠に見られないかと思っていたのだ。お前は知ってやったか知らないでやったかわからぬが、このひどい冒涜の場面は先ほどからテレビジョンで全国へ放送されていたんだぞ。世が知ったばかりではなく、国民全体が知っているわ。そうなれば、あとはどうなるか、二人とも十分覚悟していることだろうな。と、博士琥珀に詰め寄った。博士は、それでも冷然と構えていた。テレビ放送で全国に送られていたとすれば、この部屋で私の言った言葉も理解されているはずです。私の潔白はそれで証明されるでしょう。すると後から女大臣アサリ女子が肉肉しげなあから顔を出して、博士、それは誠にお気の毒ですがね、テレビ放送にはお二人の諸作事が見えただけで、声の方はラジオが止まったきりで、構成期はうんともすんともなりませんでしたよ。だからあなたが何を喋ったか、それを知っている国民はただ一人もありませんでしょう。え？私たちの動作だけを放送して声を放送しないなんて、そんな馬鹿げたことがあってもいいのですか。閣下のお言葉じゃないが、法令によればテレビは必ずラジオと共に放送する規定になっています。博士琥珀は今までの沈黙を破って突如雄弁に喋り出した。はっはっは。と女大臣は無遠慮に笑って、法令は閣下のお出しになるものです。今日閣下がテレビとラジオは必ずしも同時に放送するを要せずという改正法令をお出しになったと仮定すれば、博士の抗議は意味ないことになるじゃありませんか。そして慎んで一言申し上げる光栄を有しますが、今日そのような改正法令が出たところなんです。だからテレビだけ送っても違反ではない。それは許せない欺瞞だ。ことさら私たちの関係を誤解させるための悪辣な計略だ。何故の中傷です。何故の欺瞞です。それを説明してください。博士琥珀は直立した体から火のような言葉を吐いた。ひげの閣下はみるみる青ざめたが、彼はこの時ブルブル震える声で号令した。問答は無益だ。女大臣アサリよ、はじめ命じておいた通り二人を処刑するんだ。それ！ミルキ閣下は言い捨てるなり、アサリ女子を従え外へ飛び出すなり、ドアを閉めた。この時まで壁を背にして傍観していたミルキ夫人はこの様子に驚いて、自分も共に室外へ飛び出そうとした。しかしドアは鉄の壁でもあるかのようにびくとも動かなかった。おう、開けてください。私をどうしようというのです。閣下、それではお話が違うではありませんか。 ミルキ夫人は狂人のようになってドアをどんどん叩いた。そして開閉用のボタンスイッチを押し続けたが、閉まった扉は再び動こうとも見えなかった。その時どこからともなく部屋のうちにシューシューという何かパイプから蒸気の漏れるような音が聞こえてきた。真っ先に夫人がそれに気がついた。彼女の紅を刺したしなやかな指が我と我がマロキ喉を締め付けた。ああ、毒ガスだ。なぜ私まで殺すのです。ここを開けてください。灰白色の毒ガスはトスッと低い音を立てて床の上を這い、霧のように渦を巻いてだんだんと高く舞い上っていくのであった。夫人の喉笛あたりがみるみる真紅になっていった。細い五本の指も赤く染まっていった。そしてその赤い雫は胸の白いレイヨンの上にまで飛び散っていった。夫人は蒼白な顔をして荒々しい呼吸に全身を不意語のように弾ませていた。博士琥珀は灰白色の毒ガスの中にまるで塑像のように立っていた。夫人の苦しむ姿も目に入らぬようであった。何かしきりと考え込んでいるようにも見えたが、突然歩き出した。室内をくるくるとリスのように走り出した。そして四方の壁の表をしきりと探しているふうに見えた。この室内の光景は外部からのテレビ受影機を通して手に取るように見えた。一方の壁付きにミルキ夫人が苦悶している。博士琥珀は狂人のようにくるくる走り続けている。テレビ受影機をじっと覗き込んでいるのはミルキ閣下と女大臣アサリ女子だった。二人は彼の室内の模様がいかに移り変わっていくかについて異常な興味をつないでいた。ただ二人は間もなくマナコの危険を悟った。テレビ受影機のスクリーンいっぱいに博士琥珀の顔が映った。とうとう送影機のレンズを見つけられてしまったのだ。果たして次の瞬間博士が椅子を目よりも高く振りかぶると、見る間にスクリーンは鏡のようにひらめき、ついで映像がストンと消えてしまった。二人は変わる変わる受影機の前に立ってメモリ板を回してみたが、スクリーンの上には再び何の影も現れなかった。室内の様子をうかがうテレビの機械は完全に破壊されてしまったのである。ミルキ閣下と針金家のアサリ女子は目と目を見合わせた。見えなくなった。どうしたらいいだろう。もう見えなくてもようございますよ。二人とも死んでしまうことはもう明らかでございますからね。きっと死ねるかね、アサリ女子。問題はありませんわ。そう言っているとき、ミルキ夫人の室から公然たる一大音響が聞こえてきた。あっと、ミルキ閣下は耳に蓋をしながら、あの物音は一体何が起こったんだろう。閣下、早く行ってみましょう。博士が逃げるためにドアを破ったのかもしれませんよ。だがドアは前のようにピタリと閉まっていた。二人は相談した結果、扉を開いてみることにした。そこに番をしていた電気師がすぐに送電したので、ドアをボタンを押すと同時にまた前のようにスルスルと下に落ちた。二人は室内に踊り込んだ。大爆発が起こったものと見え、あの豪華な装飾も後はなくなって、実に目を背けたいような荒れ方だった。二人は床の上にバラバラになって飛び散っている男女の腕や足を見た。それを拾おうとして女大臣が一歩室内に足を入れた時、ちょうど待っていたかのようにぼーっと言おうともろとも床上が一面の火炎でもって覆われた。勇敢をもってなる女上部アサリ女子もこうなってはもう柵の施しようもなくその場に立ちすくんだ。 床上に残っていたバラバラの手足もすっかり火炎の中に隠れてしまった。ミルキ夫人と博士琥珀とはかくしてアロアークの煙と化したものとみられた。しかし爆発の種がどこにあったのかはわからなかった。強いて考えれば博士琥珀が持ち込んだとしか思われなかった。でも博士がなぜ爆薬を用意してきて自ら爆死したのか、ミルキ閣下はその辺の事情が一向腑に落ちないのだった。